都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの早瀬です。よろしくお願いいたします。病み上がりです。
はいね、ちょっとね、健康気遣ってくださいね。
いや、すいません、本当にね。
ということでね、はい、はい、都市ボーイズ、はい、アンドレイ・チカチーロです。病み上がりです。
もし笑っていいともがまだやってて、はいはい、都市ボーイズさんちょっとオファーありますつって来た時に、はい、あんたそれ言うんすか。名前でアンドレチカチーロで来るんすか。
そう、まだ入んなかったらチカチーロだけにするけど。
やべえな、ね、おいおい、うん、そのアンドレチカチーロ友達誰呼ぶんすか、ちなみに。
まあアルバートフィッシュとか。その辺を、まあ同ランクのやつを呼ぶよね。
LINE 繋がってんのか。
わかんないけど。
アルバートフィッシュと。
そうだね。まあまあ、同レベルの人を呼ぶよね。
やべえ。
呼ぶなら。
違うでしょうか、うん、あんた。
そうですね。
うん。
ちょっとね、うん、こればっかりは、僕もやっぱ名乗るの、ちょっと気が引けるっていうぐらいの
人なんで、ね。まあ、有名な方ですからね。
ちょっとまあまあ、
チカチーロは。
まあ、そこまで、そこまで僕有名じゃないから、
うん。俺まだ早いと思いましたもん。
そうだね。10年早いよね。
ちょっと早いなと思いました。
まだ追いつかないから、ここには。
名乗るにはね。
そうですね。いや、すいません。うん、違います。私、都市ボーイズの、岸本の、方です。
やっぱり。
はい、ね、まあちょっと僕ね、はいはい、調子乗っちゃいましたよ、だから、
うん、
まだ早いですもんね。ちょっとね、ちょっと強くなりたいっていう。
だからちっちゃい子がお母さんの口紅塗ったみたいな。
うん、そうそう、ちょっと背伸びしちゃった。
大人になりたいみたいな、ね、そうそうそう。いや、チカチロ早い、まだ
チカチロ早かった、
ね、早すぎる、
うん、まあね、でもこのね、聞いてる方は、うん、もしアンドレイ・チカチロ、うん、知らないという方がいるかもしれないので、
まあ、知ら
ない、ね、なので僕はちょっとそのチカチーロ、
はい、紹介して、
紹介したいなと思うんですけど、
ね、はい、
これね、まあロシアの死神とか、まあまあ、まあ言われてますけども、はい、まあロシアっていうかソビエト連邦とかなんだよね、旧、うん、まあそう、今でまあロシアとかになるんだけど、うん、まあこの人はですね、まあ最強の殺人鬼みたいなね。
最強っていうのが、まあ、なんていうか、ね、怖いの方かな。
うん、そうそう。
最も怖いの方かな。うん、
例えば、殺人鬼ランキングつけるとしたら、かなり上位に食い込んでくるんじゃないかっていう。
ね、だから、抱かれたい男で木村拓哉みたいな。
そうそう。まだ福山とね、戦ってるようなところの人。うん、だ
から、チカチーロかフィッシュか。
そうですよ。
っていうとこですよね。はい、うん、
まあ、その、だから福山が、ね。
いや、でも殿堂入りしてるから無理かな。
ややこしい。もうややこしいからいいわ、その話。
はいはい、
まあね、どんなやつかっていうとですね。はい、まあ、結構、うん、昔の人は1936年生まれとかなんで、だいぶ前の人なんですけども、まあ、女子供含む、52人を殺害した、まあ、赤い切り裂き魔とか、ロシアの死神と呼ばれる人なんですけれども、この方はね、まあ、幼少期から、まあ、夜尿症とかで、まあ、母からね、怒られていたみたいなことがあって、ただこの人、自分がね、結構頭がいいっていう風に調子乗ってたんですけども、おいおい、一時期大学に落ちちゃったんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
で、落ちた上に、うん、ちょっと女性にね、まあアプローチしてたら、ちょっとインポテンスってことが自分で分かって。
ああ、はいはいはいはい。うん、
で、まあ嘲笑の的になると。
うん、
まあ要はすごい挫折を味わったわけですよ。まあ、
大学落ちて、男として。そうそう。インポテンスやったら確かにね。そうそ
う。で、まあ、一日にね、うん、5回以上の G 行為に走るようになるんですけども、うん、まあ、こういうことから、ちょっと性に関することで、うん、まあ、なんて言うんだろうな、歪んじゃった人っていう感じなんですよ。で、この人ね、まあ、さっき言ったようにインポテンスだから、うん、なかなかその、まあ、いわゆる、なんて言うんですか、射精とかがなかなかできないみたいな感じだったんですけど、
ちょっと遅いですね。うん。うん、
ただね、まあ、やっぱり小学生とか幼女とかが好きで、うん、
はい、
散々セクハラはしてたんですよ。
あ、幼女好きなんですか。
幼女とかも好き。まあ、9歳の。で、ある時、うん、まあ、9歳の少女をね、レイプしようとしたんだけど、うん、まあ、息子が役に立たず、
うん、
うん。まあ、殺しちゃったんですよ。その勢いでというか。
全然わかんないです
ね、うん。でね、その時に、
うん、
そこで終わると思ったら、このアンドレイ君、うん、 あの死体にね、うん、と性交しようと し始めて、そうまあまあ弛緩とかね言うけど、はいはい、って言うんですけど、まあそれにねやろうとした時にあること気づいたんですよ。
うん、
あれ俺もう射精してるっていう、ね、
その
死体する前に、要はあのナイフで切り刻んだりしてる時に、
うん、知らないうちに
射精をするっていうことに目覚めちゃったんですよ。
また殺し合い地来た。
そうなんですよ。だからその自分が射精するために、
うん
まあ、ガンガン少年少女、うん、果ては売春婦とかを、
はいはい
まあ、自分の快楽のためにバンバン殺していくっていう。
うわやべ。
で、ね、まあ彼結構すごいことやっていて、
うん、
少女の子宮が大好物で。
大好物っていうんですか、うん、
でそこでね名言一つ残してます。
何、うん、すか。
甘くてとろけるようで最高にうまいっていうね。うん、まあまあそういうことを言ってるんですよ。
ハロプロのなんか歌詞みたい。
あそうだね、
甘くてとろけるような何、う
ん。まあまあそうなんです。でねこれ、うん、いろいろあって、まあ、結局捕まっちゃうんですけども、うん
はい、
なんかねあの特異体質で、
うん、
血液型と体液が一致しないみたいなことがあったらしく、そのまあ釈放されちゃったりするんですよ。
らららら
だけどその後もめちゃくちゃやって、
うん、
で結局最終的には死刑求刑されるんだけど、はい、そのね遺族たち、殺された遺族たちが、うん、お前はもう野に放って俺らに殺害させてくれっていう、こう裁判官とかにこう言うっていうぐらい、
はい、
もう恨まれてたんだけど、そいつがね、
うん、
最後にその遺族たちに言ったこと言葉があるんですよ。一個これね、お前の息子を食ってクソにしてやったぜ、今頃ハエがたがってるだろうよと遺族をそっとさせたっていう、ね、はい、やばいっすよね。
ダーティーすぎません？
ダーティーすぎますよね。
ちょっとこれ
お蔵入りしますか。でね、まあまあ結局まあサイオ死んで、うん、実はアンドレの脳って、うん、脳死体の脳がね、うん、日本人買い取ったらしいんで、
あなんかそれは
そう日本にあるっていう話ですよ。
クローン技術みたいなのが発達していったら、もしかしたら
そうまたね復活みたいなね話っていう、
なんか頭良かったらしいですね。
そうなんです、
すごくね。
まあこれは頭いいっていうかあれです
けど、
ね、
あまあまあ、うんはい、そうですけど、
まあということで、ね僕のアンドレイ情報はここまでということなんですけど、
チカチーロさん
だいぶねキュッとしちゃいましたね、はい。
まあ、なかなかでもきついですね、そいつね。
きついっすよ。
有名。
52人やってますよ。
2クラス分ってことでしょ、学校の。
うん。
なかなかだな。
で、52回は射精してるってことじゃないですか。
まあね。
ああ
え、回、やば。
なんすか。
いやいや、人でやっぱり射精する回数として見て。で、今2人いるから、2射精って思ってるんですか。
いやそんなこと思ってない。
やべ、
思ってないです、思ってない。
スマップは5射精ですか。
5射精。
クソだな。
5射精。
何笑ってんだよ。
いやなんか北斗の拳でそういうやつがいたなみたいな。
何笑ってんだよ。
何言ってんのマジで。ええ、もう早く始めてくんないと、ほら。
今カトゥーン何射精か分かります。
知らない。4射精ぐらい。3射精。
3かな。
3射精。
まあまあまあまあいいさ、じゃあ続けますね。
続けてください。
僕のね年齢で続きますよ。
引き継いでください。
引き継がねえわ。うん、一回終わって違う競技違う競技です、
はいはい、
違うチームの違う競技、
十種競技みたいなのでしょ。
いやいや続けない続けない、違う競技本当に。
なんすか今日何やるの、
僕ちょっとねまあいろんなことしようかなと思いまして、
うんうん、
タイトルちょっと先に失礼します、
はいはい、
ベストヒット都市伝説です。
あら
はい、まあ、前回聞きも
っとそうですね、影響受けちゃった、
影響受けちゃったんでしょうね、うん、いいなって思ったんでしょうね、聞きながら
あったなって、
あいいなそれ、
それあったなって、
俺もやりたいなって思ったんでしょうね、
はいはい、
まあ言うてじゃあ何のね、まあ、ベストヒットの都市伝説、
うん、
まあ一つのカテゴリーにね、
うん、
ちょっとフューチャーしてそれのなんかランキングでね、うん、
ランキング形式でね都市伝説
発表していこうという、まあ、コーナーなんですけれども、うん、今回はですね、
はい、
とんでも説のランキングです。
広いな。
うん、広いんですけど、聞くとわかります。
あ、そうすか。いいじゃないですか。うん、
まあじゃあ
いくつでいきます、
ベスト3のとんでも説なんですけど、
うんうん、
まずはピラミッドですね。
はいはいはい。
ピラミッドは巨人によって建造されたのではないかというとんでも説を紹介します。
もう先にとんでも説って言っちゃってるよ。
とんでも説でしょ、だってこんなの。
あ、はいはい。
まあまあ世界の七不思議でありますよね。キザのピラミッド。もうすぐ大きいピラミッドありますよね、
うん、ピラミッドはもう常に言われてますよ、うん、
でまあまあ人類が
どのように
した、うん、その科学の技術を 手にした現代であっても、うん、どのように作ったかという確かなことはわからないという、う
ん
う
んね、ピラミッド作られてます
から。で、理由なども存在せず、なぜここにあるのか、そして何に使われたのかというのはあまりわからない。お墓とか、
そうだね、いろんな説あるけどね。
住まいだとかっていうのはあったりしますけども。で、まあ、ギザのピラミッド、クフ王のピラミッドですよね。
うんうん、
こいつのは紀元前2500年頃と言われているんですよ。
なるほど。
うん、まあ、言うたらば4500年前ですね。
うん。
うん、我々今からするとね、
うん。
なんですけれども、実はこれ、放射性炭素年代測定という、
うん、
まあ、そのあたりの空気やら何やら、
うん、
土とかね、
うん、
そういうものを調べるとそのこれは何年前のものだっていうのが調べられたりできるんですよ、うん、
できるよね、
うん、例えばなんかあの古い絵をねちょっといただいて、うん、それにこの測定器に合わせるとあこれ何年前の絵だとかって分かったりするんですよね、うん、絵の
具一つでもとかでね
そう分かるんですよ、
はいはいはい、
でそれで調べるとこれ2500年頃って言われてるんですよ紀元前ね、
うんうん、
調べると実は紀元前7000から5000年頃じゃないかという方な測定が出たんですよ。
うん。違かったって
こと。ということは、
うん、
実際の、その、まあ、言うたらば、その2500年頃、紀元前2500年頃って言ってるものよりも、
うん、
2500年以上古いんじゃないかと。
うん。
歴史がね。
うんうん。
もうおかしいじゃないですか。うんうん、もう矛盾してますよ。
そうだね。
測定器に入れるとね。
まあ、そっちは正しいとすれば。
うん、そうそうそうそう。で、もともとの説ね、2500年頃にできたんじゃないかと、紀元前、そっちの方だと、史上初めてナイル川の、地域を統一する第一王朝のピラミッドだと言われてるんですよ。
なるほど。
これが紀元前3000年頃。ですよ、
うんうんうん。
最初の説ね、
うんうん。
でもこれが5000年だとか、
うん、
7000年ってなると、
うん
もう違いますよね。
王朝がないとか、
ね。王朝がない時代にできてるんですが、ね、ピラミッドっていうものが、
うん、
そもそもその時のエジプトの方々、古代エジプトの方々の頭にない時にもうあったんじゃないかと。
なるほど。
説になってくるわけですよ。
そうだね。
じゃあピラミッドっていうのは古代エジプト人よりも前のもの。うん、じゃあ誰が作って何のためにってなりますよね。
そうだね。うん、
で、これ実は、
うん、
もう先に言っちゃいます答え。
うん、
誰が作ったか。
そうだね。言ってたね。
巨人が作ったんですよ。
はいはいはい。
巨人、
はい。巨人がいたと。
巨人が作ったんじゃないかと。
ね、どういう理論ですか、それ。
いや、突拍子がなさすぎると思うん
ですよ。そうですよ。
ただ、その古代エジプトの時の壁画を見るとね、
うんうんうん、
古代エジプト人と一緒に写っている奇妙な絵があるんですよ。うん、
なるほど。
絵ですね。すみません、はいはい。それがこちらです。下に映ってる小さい人間が古代エジプト人、
うん、
見てくださいこれ体の大きさ 2,3 倍あるでしょ、
そうだね、
3名4名あるでしょ、
うんうん、倍はあるね、
そう。少
なくとも
で、壁画を見ると古代エジプト人よりも位が高いいう風に、描かれているんですよ、
うんうん、
だからこの壁画に映っている巨大人が、うん、巨人が要はこのピラミッドを作ったんではないかという説がちょっと今上がっているんですよ、
巨人、
うん、巨人が、
うん、
で、その、まあ、ちょっと壁画を見ていくとね、
うん、
小さい人間と、背丈が何倍もある巨人が、戦っている壁画も見つかっているんですよ。
へぇー、うん。
で、その巨大人、まあ、巨人の背にしているのがピラミッドなんですよ。
うん、
要は壁画を見ると、その小さい古代エジプト人が巨人からピラミッドを奪ってるようにしか見えないと。うん、な
るほど。巨人はだから守ってるというか。
そう。
うん、
で、この巨人っていうのも最近いろいろね、うん、その骨が見つかったりだとか、
うん、
指のなんかね、ミイラが見つかったりだとか、むちゃくちゃごつい、
うんうん、
っていうのが見つかったりしてるんで、それしかも1988年、ドイツの日刊誌にですね、古代エジプト文明以前の現地で巨人が暮らしていたことを物語る発見をしたと、それが指なんですよ。
うん、
うん、これがこちらですね。クソごつい指。
はぁ、
これお札ですよ。
第二関節、第三、うん、そうだね。
付け根、指の付け根ぐらいからありますけど、クソごついでしょ、
うん。
これがエジプトで見つかったんですよ、これ。
うんうん、ちょっと大きめの焼き芋みたいな。
ああ、そう、もう焼き芋よりでかいけど、でかいと。
うん、
でね、まあ、こういうのが見つかっているから、壁画もね、プラスして、しかもその、何ですか、エジプト、古代エジプト人よりも、古い文明として、その巨人っていうのが壁画に描かれている分、
うんうんうんうん、
実はもしかしたらそのピラミッドというのは巨人の持ち物であって、うん、奪ってから、要はその古代エジプト人が綺麗にしたんではないかという説が今上がっていると。
なるほどね。
これが私が提説する、 実はピラミッドは巨人の持ち物ではないのかっていう説です。どうでしょう。
どうでしょう。
これ聞いて。
でも面白いね。その、逆なんだと思って。要は進撃の巨人で言うとさ、人間がこう、ね、取られる側だけど、
うん、そうですね。
巨人が取られる側っていうのは面白いね。そうそう、発想として。
で、まあ今ちょっと絵を用意できてないのでちょっとお見せできないんですけど、
そうだね、うん、
あのキリンとね、
うん、
並んで写っている巨人の石画もあるんですよ。
キリンに対して
はでかいっていう。で、横には小さな古代エジプト人が写ってるっていう。
なるほどね。
もしかするとピラミッドっていうのは巨人の住みかかなんか持ち物だったんじゃないかという説があるんですね。
は
い、これが3位。
面白い面白い、うん。いいじゃないですか。
では、2位ですね。
はい。
はい。早瀬が最近気になっている UFO 画。
うん。
意味わかんないですよ、あんまり。
UFO 画。
うん、いろんな絵に UFO が
映ってる、
映り込んでいると、
書かれているってこと。
はい。ですね、まず一つ目、
はい、
セルビア正教会デチャーニ修道院にあるフレスコ画という、まあ、絵があるんですね、
うんうん、
これ調べていただければわかります。ちょっともう一回言いますね、
うんうん、
フレスコ画。
フレスコ画は
フレスコっていうカタカナにガテアの、ね、
うん、
映画の画なんですけれども、そちらに実はですね、UFO が映り込んでいるんですよ、
うん、
それがこちら、これ
です。あ、2つ
2つ、いや、ここですね、一番左上と右上、映り込んじゃってるんですよ、これもう、
なんかあれだね、サイヤ人のさ、乗ってきた宇宙船みたいな、
はい、に近い近い近い、本当に近い、
ちっちゃいね、
うん、
ベジータが乗ってたやつみたいな、
近い。で、その、これが何に似てるかっていうと、まあ、UFO にすごい詳しい方からすると、宇宙時代の幕開けを告げた1950年代のソ連、今現ロシアですけれども、人工衛星スプートニクに似ていると言われていると。
うん。
うん。この、今のね、うん、その、フレスコの中に載っている
。書かれてるものがね。
うん。で、次ですね。
はいはい。
聖母。マリアの背後に出現した UFO、
うん、
これはイタリアのフィレンツェの、ベッキオ宮殿に飾られている15世紀の木画版と言われているものなんですけれども、
うん、
ちょっとこれびっくりしますよ、
うん、
UFO、
うん、
見てください、
うん、
ここっすね。これ拡大したものはこれもう完全 UFO でしょこれ。
虫みてえだけど。
いやいやいや、この大きさの虫います。これ見てください。これ
まあでも遠近法で言うと確かに大きい、
う
ん、
そうそうそう、
光線的なね、うん、感じだろうね。
そうそう、まあマリアがね、
うん、
天使というか、まあまあ子供を膝の上に乗せ て,
せてる、
その背後に乗っているので、
だからこれね、そうだもんね、完全に、うん、
ちょっと調べてください。本当に聖母と聖ジョバンニーノという絵の、うんうん、聖母マリアの頭部の横ですね、灰色の不気味な形状した UFO が描かれているので、
うん、なんだろうね、この放射状にこうさ、なんていうか。うん、線がね、ブワーって出てるみたいな。うん、
で、これって、
うん、
最近ね、
うん、
海外とかで見つかっている UFO の絵に近かったりするんですよ。
線
がバーって出てるのって、うんうん。だからそれもちょっと関係あるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。
ほー、なるほどね。でもそれ相当前のね。
相当前のものですから。だからもしかしたら、今よりも過去の方が UFO っていうのがよく近くで見られてたのかもしれない。絵に載るぐらいですから、
ね、
写真とかじゃなく絵ですから。っていうのがまあまあ。
ほう、
これが第2位ですね、
はいはいはい、
壁画や宗教画の中に UFO がいるというのが僕の2位です。ちょっと短いですけれども、
うん、
じゃあこれをですね抑えて第2位ってなんだって、
第2位、
あ、1位、
第1位でしょ、
1位ってなんだって思いますよね、
うんうん、
母性を失った異星人が地球人に送ったとされる音声が公開される。これが1位です。
何母性、うん、
母性を失った異星人が地球人に送ったとされる音声が公開される。要は異星人の肉声を実は捉えてしまったと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。
はぁ、
あ。うん。
面白そう。
まあ、異星人シーバエ。
あ？
シーバエ。
シーバエ。
シー伸ばし棒ば小さいエ。
シーバエ。
シーバエ。の解明にあたってるシーバエプロジェクトという団体があるんですよ。
うん。
うん、で、この異星人シーバエの肉声をですね、実は、 ゲットしたと。そのシーバイプロジェクトが。
うん、シーバイってのは異星人の名前ね。そ
う
そ
うそう、まあ、簡単に言うと2012年母星を失ったシーバイが地球人にコンタクトを取ってきた時のもので、うん、NASA によって隠蔽されていたが、今回、
発表されたと。
発表されたと。ちょっと一回切って聞いてみてください。うんうん、とまあね、こんな感じです。
はいはいはい。
どうでしたか？
いや、最初ね、うん、これ何の音かなっていう感じだったけどね、うん、なんかあの、なんだろうね、あれ。なんかずっとヒゲ剃ってるみたいな音が。
ヒゲ剃りのね。
入って、の中から急にこう、なんつうの、いわゆる宇宙人の声みたいな。
めちゃくちゃ
昔の
コインランドリーの音みたいな。うん。グラングラングラングラングラングラングラングラングみたいな。
なんか、ね、なんかが動き、ま、動いてるところで、喋ってるみたいな感じで、で、なんて言うんだろうね、あのエフェクトがかかってるな。
そうですね。
なんて言ったらいいあれ。
で、まあね、こう何を喋ったかっていうのを、
うん、
内容語に翻訳しているものがあるので、ちょっと読ませていただきます、ね。はいはいはい。まあ、そもそもこのシーバイプロジェクトによると、2012年、NASA の火星探査機ローパー、まあ、愛称、ね、はいはい、キャリオン T なんですけれども、うん、で、これが、その、メッセージを受信したという。
へぇ、
うん、ただし、発信源は火星ではなく宇宙のどこか別の場所だ、そうだと。で、このシーバエっていうのが、まあ、発信した言葉なんですけれども、
うん、
読みますね、
うん。
こんにちは、私はシーバエ。君たちのメッセージを受け取った。
ほう。
私は君たちの世界からずっと離れたところから来た。
うん、
君たちは孤独ではないと、
うん。
これが君たちに届くことを祈っている。君たちが私のメッセージを理解することを祈っている。君たちのほにゃららららこれはちょっと聞き取れなかった場所ですね。
うん、なるほど。訳せなかったんだ、
うん。私は君たちの言語を話せるよう努力していると。
うん。
うん、で、私、ほにゃららら。私は、ほにゃららら。私は母性を失った。母なる星。うん、母性を失った、
うん。
そして、今私は冒険者で、航海者、
うん、
で、創造主だ、うん。君たちは私の初めての接触者だ。
うん、
私は君たち、ほにゃらら、ほにゃららしたい。私は平和をもって尋ねたい。というもので。
おー、以上。
おー、そうそう。
友好的だね、めちゃくちゃ。
そうですね。なんで、すごい怖いものではなさそうなんですよね。
そうだろうね。うん、だって、うん、全然普通に挨拶じゃんっていう。うん、
まあまあね。
うん、
で、まあ、このニュースというのがですね、
うん、
NASA が隠蔽していたんですけれども、
うん、
今回そのシーバイプロジェクトというもので、まあ、大きく報道されて、
うん、
人々の注目を浴びたと。
うん、
ただですね、まあ、アメリカですね、ちょっと冷ややかで、本物だとは考えている人はほとんどいないと。
なるほどね。
いう方々もいらっしゃる、うん。
ドライな感じで見て
る。まあ、ちょっとシーバイプロジェクト信じられないなという方もいらっしゃると。
はい。
うん。で、これからですね、よく多くの情報を明かすとシーバイプロジェクトは語っていると。
まだ先があると
。まだ先があると。うん、で、そのシーバイに関係するものとして、
うん、
黒い母という存在の、情報もほのめかしていると。で、この黒い母というのは何だというなんですけども。
ブラックマザーかな。
ブラックマザーですね。
うん、
それが、ちょっとそれに関する、ね、情報というか絵があるんですよ、うん。ブラックマザーとはこんなものだという。
うん、
それがこちらです。ちょっと落書きみたいなんですけど。
なんじゃこりゃ。
多分これがブラックマザーなんじゃないかなと思います。
でまあ矢印ついてるから、ね。
ああ、本当だ。ブラックマザー、上矢印。うん、変な。
はてなはてな。
なんだろうな、これ。なんて言えばいいんだろう、これ。
うん、なんという、普通に落書きにしか見えねえんだけどな。
だから母星を離れた時に使って乗っている要は今乗っている船なのか分かんないですけど、
うん
うん、ブラックマザーっていう存在らしいですね。これが
なんだろうね、
うん、このシーバイが乗っているのか、
うんうん、まあ見ようによってはロケットっぽくも見えなくはないかな、ね、形としてはね、
なんかあの鳩の首落とした感じ
なんちゅう表現すんだ
よ、すいません、そこそこ七面鳥みたいな
そうだね、
うん、
あ確かにね。
七面鳥みたいな。
こっちに飛んできてる絵っていう風に撮ってる。
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、そういうことね。
っていう感じにちょっと見えません。
それならそうだね。そう見えるわ。う
ん、七面鳥にもちょっと見えなくもないみたいな。うんうんうん、まあこれが僕の。
でも謎だね。
そう、謎なんです。まだ何かも分かんないです。
何かは分かってないんだ。
まあこれからどんどんどんどんですね、この情報を明かしていこうじゃないかと、シーバイプロジェクト。もしくはこのシーバイプロジェクトに関係するものですね。がちょっとほのめかしているという。
なるほどね。
今回お話でございました。
はい
はい、これがまあベスト1位ベスト1ですね。
なるほどね。
どうでした岸本さん、とんでも話ですけど。
いやいや、もうおっしゃる通りとんでも話だなっていう感じは
あれ3位がピラミッド、
ピラミッド
2位が宗教画に映り込む UFO、
うん、
え1位がこれか、
そう、はいはい、
C-Byプロジェクト、面白かったでしょ。でも
面白い面白い、
うん、ここの好きなんですよ。
バカだなーってとも思えるけど、
バカだなーっていうような、
これでもまあそうだよね、その、はいはい、もし本当だったらの時の、
うん、そう、
どんでん返しっぷりがすごいよね。
どんでん返しっぷりすごいし、なんかこれね、あの赤ちゃんが小便して、
うん、
あの幽霊がやった程度の感じで僕は見てるんですけど、うん、
はいはいはい、
見てるんですけどね、
うん、
可愛いじゃないですか、
うん、
赤ちゃんが小便もなし幽霊
のせい、そうだね、
そうだね、幽霊のせいだねっていうような今感覚で見てるんで、
うん
ね、もうだからものすごい今、
うん、
いい状態での楽しめ方してますよ。
なるほど、ね、
うん、すっごい楽しいですよ、
こういう。もっとだからもうちょっと育ってくれてもいいし、
育ってくれると引いちゃうんで今がちょうどいいです。もしかしたらその黒い母ブラックマザーっていうのがもう目に見えて、要はね、うん、こっから肉眼に見られるぐらい近づいてきたら、
ね、あ、ね、
あ、マジちょ一回離れてってなりますけど、
そういうことじゃないんだ、
そういうことじゃない、そういうことじゃないっつって、
いうことだね、
要は近隣者、まあちょっと近しい方がブラックマザーの絵を描いて見せるぐらいのレベルでいいんで、
そうだね、
今が一番楽しい状態、
ね、今チワワでいう感じだよね。
あ、そうそうそう、可愛い状態、
でっかいチワワ怖く怖くて、ね、
でっかい自分の身の丈超えるチワワ怖いんで、
ね、そうだね、
あいつら結構泣くし、
そうだね、うるさいし、ね、
うるさいし、うん、でまあ話でした。
なるほどね、
はい、
はいはい、あ、いいんじゃないですか。でもあなたのね
らしい、
うん、らしいなっていう感じはありますよ、
うん、はいはい、はい、まあ、好きなんでね、こういうのがね、
はい、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。